教えて坂の上先生。この時間は難しいものを分かりやすく、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、
資産運用や財テク、
こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けします。坂の上満税理士事務所所長の坂の上先生にお話を伺いましょう。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、年が明けて平成24年最初の放送ということになります。
そうですね。はい、
はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨年はですね、はい、先生のいろんな活動のお話なども伺いながら、はい、コーナー進めてまいりましたけれども、先日ちょっとね、先月12月どんなお話していただいてたかなっていうのをちょっと振り返って聞いてたんですよ。
はい、
結構マインドということで、
そうですね、
はい、やっぱりね、自分を高める方法っていうようなね、そういうのがお話の中にあったんですけれども、
はい、まあ今日もそのあたりをね、中心にお話をしていこうかなと思ってますよ、ね、
ありがとうございます。はい、
その前にですね、私ね、毎年毎年ですね、この年が明けたら必ずやることといいますか、もう流れでそうなっちゃうんですけどね、
ほう、
あるんです。いくつかあるんですね。
いくつか、
いくつかあるんです。うん、で、私ちょっとブログの方で、いろいろ書いたんですけれども、まずその年を年末に振り返ります。
はいはいはいはい、
つまんないことですけどね、今年何があったのかなっていう総決算をしますね。
はい、
でその後年が明けてからですね、
明けてから
今度今年の重大ニュースを書いちゃうんですよ。2012年の
今年の、はい、ということはこれから起こるであろうという、
そうなんです、
ことなんですかね。
はい、それをもう書いちゃうんですよ。起こるかどうか分かんない。
先に予言じゃないですけど、
す、ね、はい、
書いてしまう、
書いてしまいますね。
はそれであのブログにいろいろと書いてあったわけですね。
そういうことです。もうネガティブなことは絶対書いてダメですよ。倒れたとかそんなダメなんですけども、
はい、
まあそうですね、例えば商売なさってる方なら、
はい、
今年は過去最高益が出たとか最高売上になったとか、ね、8月ぐらいに運命の〇〇さんと出会うとか、出会ったとか、
はい、
ね、それ過去形で書いておくと、気持ちってい うのはどっちかというとそちらの方に、ね、こう向いていくらしいですよ。
はー、うん、アンテナが張られるわけですかね。
はい、まあ、無意識のうちに意識しちゃうんでしょうね。はい、まあ、これもマインドの一つかなとは思いますけど ね、
なるほどね。先生がちなみに挙げられたのは例えばどんなのが。
そうですね、まあ、異業種の方と一緒に仕事をするですからね、まあ、そのような形が仕事関係ではありましたかね。
はい、
あと富山サンダーバーズが優勝してそれを見に行くとかね、書いてあるんですけれども、まあ、そういう楽しいのも含めましてね、もうなるべくこうネガティブにならないような、ポジティブなものをこう書いていくと。
あ、なるほど、ね、それ今からでもできますよね。
あ、できます、できます。これ年始だからできることですよ。
じゃあ今月ぐらいだったらまだいけるかなっていう感じですかね。
はい、1年の経営は元旦にありって言いますけど、あれは本当の話ですよ。そういうふ
う
に書かないとダメね。頭に あるだけだったら忘れちゃうから、
はい、
書くとか、まあ、パソコンでもいいですよ。
で
できれば人に公開した方がいいです。公言した方がいい、
公言した方がいい、
今年僕はこうなりますとか、こういうことがあって楽しいっていうふうに年末は言えるようにしときますとか、
はい、
そういうことを宣言するといいですね。
は、はい、
まあ、その手段としてブログを使わせていただいてるんですけれどもね。
じゃあ本当に多くの不特定多数の方々が、はい、見てらっしゃるでしょうし。
そうですね、
ね、
まあ、あまりプレッシャーかかるとね逆効果ですけど。
そうか、でもいい意味でプレッシャーをかけるっていうようなことにもなるんですね。は
い、やらないと恥ずかしいという話になっちゃう。それで一つ動機づけをねしていけばいいのかなと。
なるほど、ね、じゃあこの1年間12月末までの間にこういうことを自分の中でも達成したいというのとか、 まあ、起こりうるであろうということを自分の中で決めてやっていくと、
はい、これも、ね、書くのにコツがある。
コツですか。
まずね、ポジティブなネガティブな
こと、ね、ポジティブなことですよ ね、うん、
でもう一つね、これね、明確に書くことです。明確にする。例えば仕事がうまくいく、これやめた方がいい。こんなんだったら書かない方がいい。
そうですね、
うん、あの明確なもので例えば数字を書くとか、うんうん、いついつまでに昨日去年までできなかったこういうことができているとか、
うんうん
ね、もう具体的にすればするほど、はい、その実現に近づきます、
うん、
おかしなもんですね、うん、人間って。
そうなんですね、期限も決めないといけないわけです ね、はいはい、やっぱりね。
まあこれが今年の年初だったら、はい、今年の12月31日という期限があるわけだから、そこ前に例えば今までね、売り上げが、まあ、1億が最高だった人は、はい、1億2000万円達成したことが嬉しかったですって書くんですよ、
う
ん、
はあ、もうじゃあ自分が達成したというイメージで書かなくちゃいけない、はい、ってことなんだ。
そうすると、人間は1億2000万円をこう売り上げ上げるときに、
はい、
どこでどう仕掛けようかだって考え始めます。でもそれ書かないと、
はい、
漠然と、まあ、今まで1億だったけどこれを上回ればいいかなくらいに思っていると、その具体的な方策を考えないですね。なればいいなで終わっちゃう、希望で終わっちゃう。
あ、確かに、
うん、はい、もう明確にポンとやると、人間の頭こう どうすればいいかってこう引き算を始めますから、具体的であるほどいいです。
なるほど、
はい、
ポジティブで具体的に、
はい、まあ、日本人はなかなかねその明確なことがちょっと嫌われるところもありますけれどもね、まあ、そこはあえてやってみるというのも一つ手じゃないでしょうかね。
あ、そうですね、自分の殻をちょっと破るぐらいの気持ちでやればいいわけですね、
そうですね、
はい、じゃあ大体このポイントコツとしてはこの2つですかね。
そうですね、そんなところだと思いますね、はい、
でもやっぱりこうねお話伺っているとどうしてもすごく明るいというかすごく自分を高めるというか、はい、高みに持っていこうっていう、ね、気持ちっていうのが伝わりますよね。
そうなんですよ、言葉って魔法でですね、例えば今不景気だとかそういうことをポンと入れちゃうと、うん、気持ちは暗くなっちゃいます、
うん、
ね、いや世の中不景気だって言ってるけれども、でも最高益を、ね、こう更新してる会社であるわけですよ、もう結構ありますよね、その中に入っていくんだぐらいの気持ち、気軽な気持ちでこうやってやっていくと、それにつ、ね、入り口をこうやっておくと、
はい、
こうどうやっていけばいいのかな、資産は明確にだんだん明確になってきますよ、そういうのがありますよね。
なるほど。でもどうしてもちょっとマイナスに考えてしまう、これ多分悪い癖だと思うんですけど、うん、はい、それを直すっていうのはどういう風にしていけばいいんですか ね、
これね、あの明るい言葉を使うっていうことだけだそうです。例えば、あのね、これ高校生のあるスポーツ部の監督に聞いた話なんですけど、はい、もう絶対叶わない相手っているじゃないですか、
はい、
ね、まあ、どことは言いませんけど、で、その、まあ、A 校にしましょうか、はい、A という学校、 A という学校に多分10回やると、はい、自分たちは9回は負けるんですよ。だけど10回に1回は勝てるかもしれないっていう相手と、今日決勝戦を戦うとするじゃないですか、はい、そういう時に、この言葉の魔力ってありまして、その何でしょう、監督がその選手たちに言っちゃいけない例を言いますね、
はい、
お前らは A 校とやったら10回中9回は負けるだろう、だけど9回は負けるけど1回勝てば優勝なんだから頑張れ、これ言っちゃいけない例です。どこが悪いか分かりますよ、
最初に負けるっていうような言い方をする。
そうです、負けるって言い方をするからですね、じゃあどう言えばいいかっていう話ですけれども、A 校と10回やったら A 校が9回勝つだろう、だけど、残りの1回は我々が勝つ可能性があるから、そこにかけて頑張ろうっていう言い方です。負けるって言葉使っちゃいけない、同じことを言ってるんだけど、対象を相手に持っていけば、
はい、
明るい言葉になるじゃないですか、そういうふ
う
にしていくと気持ちがこう盛り上がってくるらしいですよ。人間の脳ってそういうふうにできてるらしいですね。
そうなんだ、
はい、相手が勝つって言われる、
相手が勝つだろうけれども自分たちも勝てるチャンスはあるんだ、は
い、そうです、そうです、もう勝つ勝つ勝つやらないとダメです。暗い言葉も一切使っちゃダメ。
なるほどね、はい先生もやっぱり普段からそういう風に心がけてらっしゃいますか、
そうですね、まあ、あのこれ初めのうちはねこう、訓練が必要というか意識が必要ですけれども、はい、やっていくとそういう人間になりますよ、あんまり意識しなくてもあんまりネガティブなこと言わなくなります、これも習慣ですよね、
習慣、
はい、でも人生変わると思いますよ。
あ、そうか、はい、捉え方が変わってくるわけですもんね、
はい、そうなんですよ、そうです、
なるほどね、
まあ、それでお遊びがてらね、ブログにああいうことを載せてみたり、はい、今年はこうなってますよって載せてみたり、 私のホームページでプロフィールの欄が、はい、坂上光はこういうものですっていうところがあるんですけども、うんうん、あそこもね未来のことが書いてありますプロフィールなのに、
あの、はい、過去のことももちろん実績でね書いてはあるんですけど、それがあって現在に至るっていうのがあって、その後この後の、はい、ね、あと何年後かっていうようなことが書いてありますよね、
あれはおそらく実現しますよ、書くと実現するんです、面白いもんですねこれ、はい、
そうなんだ、はい、書くことも必要、口にすることも必要、はい、
で公にする、
公にする
これはね一つのコツですよ、公にするの恥ずかしいんだけど、それとねちょっとプレッシャーがかかるんですね、やんないと笑われるっていうのがありますから、
なるほどね、まあ、私たちはこの番組というのも一つの方法としてこうお伝えすることができますけれども、はい、そうではない方々ってなると、じゃ あ, あの友達同士集まった時にそういう話をするっていうのだけでもいいんですかね、
それでも結構です、で何が狙いかっていうと、確かにその実現に向けていくっていうのは狙いなんだけど、
はい、
公言してくれる しておくと応援してくれる人が出てくるんです、
あ
自分の頭の中だけだったら応援したくてもできないじゃないですか、何をしようか分かんないんだから、公言すると確かに自分もプレッシャーになるんだけど、
はい、
みんながその自分の目標をぼやんと知ってるから、あそういえばこいつこういうことやりたいって言ってたなっていうふうにして応援してきてくれたり、
はい、
助けてくれたりする人だからこれぜひやられる、
私今年、はい、初詣に行った時おみくじ引いたんですね、そしたらあの年上の方々の協力を得て自分がやりたいことが成功するっていうようなことが書いてあったんです、
はいはいはい、いや誠にその通りです
ね、はい、そうか、そうです、先生方からいろんなアドバイスなどもいただきながら、
はい、
それを身につけていけば達成できるかもしれない、
はい、ってことですね、面白い話ありますね、今思い出しました、あの Facebook ってあるじゃないですか、はい、ね、Facebook で、あの自分の自己紹介プロフィールを書くとかあるんですね、
はい、ありますね、
で日本人のあるサラリーマンといいますかね、女の方なんですけれども、
はい、
この人ちょっと英語を使う仕事をしていらっしゃって、
ほ
う、でその英語でプロフィールを書いたらしいんですよ、ほう、何を書いたかっていうと、本当に英語だからっていうことでもう何でも書いちゃえっていうことで書いたらしいんですけど、
はい、
私はこの町に大きな体育館を建てて、でそこで、老若男女を問わず、好きな時に行って、そこで、健康に過ごす、こういう街づくりをしていくのが私の夢ですっていうふうに具体的にこう書いたらしいんですよ、なんでそう思いたくなったかっていうと、こういう体験があるんです、経緯があるんですっていう書くと、これがイギリスのですね、ある大富豪が見ましてね、これは面白そうだっていうことで、メッセージがポンと来たらしいですよ、そうすると、
はい、
その街にその体育館建ててくださいって言って、そのイギリスの人が寄付してくれたって、
すごい、
そういう話もあるくらい、
へ
もう一つね、千葉県のある主婦の夢ですよ、Facebook にも書いたんですね、
はい、
何やりたいかっていうと、私はそのお母さんですかね、ちょっとご病気だったんでしょうかね、ところが今の病院に行くといろいろ待たされるとかね、思った通りにやってくれないとかいろいろあるんでしょうね、おそらく、私はこういう病院を作りたいっていうふうに書いたんです、院長さんですよ今、普通の主婦だったの、協力者が現れるの、
は
あ、それいいね、やってみなよ、お金が集まってノウハウが集まって先生が集まってくるんですよ、
すごいですね、
面白いですよ、はい、自分の意思とか夢をポンと公言するっていうのはものすごく大きな影響力を持つんです、まあ、ちょっと極端な例2つを挙げましたけど、これ実話ですよ、2つ、
あそうなんだ、はい、どこでどうなっていくのかわからないですね、
そうなると人生面白いと思いますね、
うわすごいな
まあこれもマインドじゃないですけどもね、
うん、
まあ、でもそうなっていくと、もうなんていうんですか、みこしにこう乗せられてしまうので、すごい強いマインドが必要になってくると思いますね、
そうです
ね、やらなきゃいけないんだから、応援してくれるけど私何もできないわって言うわけにいかないじゃないですか、
そうですね、
はい、でそれで今の地位があるんでしょうね、
はあ、
はい、まあ、いろいろご苦労あったと思いますよ、
はい、まあ、でもねそれがきっかけでそこまで上り詰めていくっていうことですからね、はい、
別に看護師さんでも何でもない、
全くそんな専門知識があるわけでもない方ですよね、はい、どちらかというとその患者の立場としてこういう病院があったらいいっていうようなことだったんですよね、
そういう例もある
不思議ですけれども、まあ、そうやって自分で導いていってるわけですもんね、
でしょうね、はい、やっぱり自分で書いて公言者が具体的に、
はい、やってみよう、
面白いですよどこでどういう声がかかるかわからないです、
そうですね、
本当に面白いですよ、
は
い、まあ、ブログでも Facebook でもね、はい、何でもいいんですよ、何でもいいんだけれども、 防衛者が現れるかもしれないですね。
白いこといっぱいありますね。
私も去年いろいろありましたけれども
、何があったんですか。
いや、やっぱ見知らぬ人が電話かかってくるんですよ。
ええ、
あの喋って講演してセミナーやって、で兵庫とか甲府とか、
はい、
東京も行きましたし、
あ
全部知らない人の言い捨てですよ。
そっかそっか、
はい、一つポンとこう火がつくと、うん、バーッとこう広がるっていうのがありますよね。はい、それもその一つなのかなと思いますけれども、はい、ありがたい話
ですね。でこのコーナーではやっぱりなんか通し、そのずっと通して元になっているのがこうやっぱりベースがあって、そこからステップアップしていくにはっていうようなことを先生常におっしゃってくださっているような気がするんですね。はい、だからなんかすごく気持ち的にも変わってきたような気も私自身もするんですけど、
はい、うん、前向きに楽しんでまいりましょう。
はいはい、先生はそれを維持するためには何かしてることってあるんですか。
やっぱネガティブにならないことでしょうね。面白いことがあったら人にやっぱ教えてあげるといいですよね。はい、私もよく言うでしょ、うん、こういうようなことですね。はい、では今年はですね、あの去年の漢字っていうのは絆っていうのありました
ね。はい、ありましたね。
じゃあ私的には去年の漢字は何だったのか、うんうん、で今年の漢字はどうしていきたいのかというのも考えたんですよ。思いつきだけど、
去年は、あ、まあ、全国では、まあ、絆というのがありました。はい、じゃあ先生は何だったんでしょうか。
私の去年の一文字はですね、
はい、
旅ですね。
旅、
旅、誠にいろんなところに呼ばれました。いろんなところに旅しました。
あ、そっかそっか、
はい、もう見知らぬ道に入っていったの感じですよ。今までやったことない仕事ばっかだから、だけど呼ばれたからにはやらなきゃいけない、はい、先生と言って、ね、迎えられたからには僕これできないんですけど、分かんないんですけど言えませんから、
はい、
やっぱそういうふうに少しずつマインドをこう強くしていたような気がしますね。はい、
じゃあ今年は、
今年の感じはですね、進むですよ。
進む、
はい、進歩の進です、はい、進むっていうのはですね、あんまりこうさっささっさと行くんじゃなくて、うん、あの登山のハーケンってあるじゃないですか、はい、登るときにガンとこう、くさびのようにこう、
はい、
あれっていうのは一回そこをやると落ちなければそこから下には落ちないですよね、
うん、
でそれをよりどころにして上に行くわけですね、
うん、
で絶対下には行かないわけです。
はい、行かないですね。
まあ、そのように遅いけれども、うん、後ずさりしないように一歩ずつということで、また、去年、入り口に入って迷い込んでしまった新しい分野に一歩一歩こう進みをね、行こうかなというふうに思ってますね。
やっぱり最初わからないところになると、まあね、真っ暗なところかもしれないですけど、そこに光がパーッと差してきたっていうような感じとかってありますよね。
そうですね、慌てていくとね、はい、よくないですね。転んじゃうから本当ですよ。何でもね、こう餌がそこにあるって飛びつくと、やっぱ慌てる、何度は盛り上がりが少ないじゃないですけれども、うん、そういうのはありますね。はい、まあ、自分の側に応じて一歩一歩やっていくしかないんだなというふうに思いますけどね。うんうん、
そうですね、はい、
そこには見栄もへったくりもないんです、
うん、
それしかないんです、ね、
なんか変なプライドがあると邪魔しちゃうことってあるじゃないですか、
ね、はい、私もよくそれでやられました。
それを捨てなくちゃなって思うんですけどね、はい、思ってるばっかりじゃダメなんですよね。
そうですね、
行動に移さないとね、
は
そか、なんかまたちょっと改めて今年の目標を見直してみようかなというふうにも思いますし、はい、そうですね、プラスアルファの部分っていうのもきっと出てくるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、うん、
連想ゲームみたいにね、どんどんどんどん出てきますよ。面白いものですよ、はい、うん、だからあの私の仲間でもね、1年の初めに108つの希望を書き出さいっていうタスクがあって、
108つ、
まあ、違うのかじゃないんですけど、それで108つも書けるのっていうふうに思うらしいです、
うん
うん、私もやったことないですけども、うん、でもある思考法をこうやってやっていくと、108つは結構簡単に書けます、
うん、それはどういう、
で次々出てくるんですよ、次々出てくる、うん、インチキだと言われても次で出てくるんですよ。
へ、
うん、例えば、はい、お金を100万円儲けたいという人がいるじゃないですか、
はい、
100万円儲けたいという一つの願いですね、うん、そうするとその次は150万円それを値段にして150万円投資して150万円にしたいと、ね、でその150万円投資したら今度は預けて160万円にしたいと、
うん、
3つじゃないですか。こんなのいいんですよ。
そんなのでいいんですか。でいいんですよ。
そうすると すごい具体的になってくるんですよ。
あ、そっかそっか、
今たまたまね、うん、あのお金の話だけれども、まあ、そういったようなことがありますので、ね、
はい、
まあ、そういう思考法です
あ、なるほどね、
うん、インチキ臭いって言われますけど、でも本当はそれが一番いいんです。明確に、うん、足跡が
なるほど、そうか、わかりました。ちょっとね、また皆さんもぜひそういう風な形で嗅ぎ出してみるとか口に出してみるっていうことを一回やっていただきたいなと思います。またあの先生、このマインドを高める方法というか、はい、そういうのをまたこの後もお話少し伺わせていただけたらなというふうに思いますので、お願いいたします、はい、さて坂上満税理士事務所は高岡市能町にあります。先生に相談したいという方、ぜひお電話でお問い合わせください。電話番号 0766-28-9583 番です。ホームページの方からも受け付けています。また先生のブログなどもご覧になってみてください。じゃあ先生、また次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。教えて坂の上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りしました。